いつもありがとうございます。今日もですね、あのコラム音声配信をしていこうかなというふうに思います。今日何喋ろうかなと思ってちょっと考えてたんですけれども、今最近ですね、僕が考えてることがあって、なんだろうな、まず今日、そこにどういう感じで至るかわからないんですけれどもひとまずですね、今社会の動き全体、前に21世紀のこれからの動きみたいな話でですね、保育をしていくときにとか子育てをしていくときにですね、どういうふうに何をこう目指してというのかな、どういう子供を育てていくかみたいな話をしたことがあったんですけれども、これからの社会がどうなっていくのかっていう話をですね、ちょっと考えていきたいなというふうに思っています。で、最近僕が考えている問題としてですね、大きな問題として4つ考えてます。で、1つは気候変動を気候変動とか、あと人口問題、とか、そういう地球規模の大きな問題とか、それから宇宙にもう地球では飽き足らずにですね、宇宙に進出していこうという、こんな動きがですね、地球規模で起こっているということが一つすごく大きな問題かなというふうに思っています。それが1点目。2点目がですね、それに伴って業界再編が起こってくると。今まで昭和から平成にかけてですね、いろんな社会システムができていって、いろんな業界が生まれていってということがありましたけれども、それがですね、全く違う形になっていくだろうという感じがします。今 GAFAM とも言いますけど、Google、Apple、それから Facebook、Amazon というですね、この4つ、それから M はマイクロソフトですね、この4つか5つでですね、5つ合わせるとですね、東京証券取引所の一部に上場している会社が約2200あるんですけど、この2200全部が束になってもこの5つにはかなわないということがですね、衝撃的で、もう地球のかなりの部分をこのガーファムの5つがですね、もう食ってしまってるわけですね。もうある意味では国家と言ってもいいぐらいの感じになってると。そうなっていくとですね、もうこの地球ははっきり言ってこの5つ中心に回っていくことになるわけです。いずれの会社もアメリカでですね、もうその資本が全てを牛耳っていくという感じになっていきます。それもすごく大きなですね、問題かなというふうに思います。それから VUCAと呼ばれるですね、世の中の最近この21世紀の特徴として VUCAというのが言葉があるんですけれども、この辺もですね、大変大きな問題だな。で、そういったことを踏まえてですね、日本でも終身雇用の制度はもうとっくに崩れてますし、一つの会社に入ったり一つのところに行った時にそのままずっと行くっていうのはなかなか考えにくいと、大学の先生なんかは逆にずっと行く職業と、医者とかね、弁護士とかね、そういうのと一緒でずっとそれで生きていくんだろうと思われているような職業かもしれませんけど、私はあまりそういうふうに思ってないんですね。この4つですね、この4つを前提に考えていく。で、そういうでかい問題とですね、つなげて、じゃあ今目の前にある保育とかですね、子どもたちとか子育てっていうのをどういうふうにしていこうかと思ったらですね、ツイッターなんか見てると、もう日々子育てとかでですね、追われてるお母さんたちはもう毎日のこととか、旦那の振る舞いが腹が立つとかですね、そういうことを書かれてる人もいっぱいいるんですけれども、それはそれでよくわかるし、だけどそれをですね、でかい問題とくっつけて考えていった時に、そこは苦労する価値もあるというかですね、みんなでそこをサポートして、そのお母さんに苦労しなさいとはなかなか言えないですけど、そこをサポートしてですね、みんなで子供を育てていこうぜっていう、僕は昔からその感覚でですね、子育てが夫婦だけの問題になっちゃってるから世の中しんどいんですよね、やっぱりね。だから、それもだから保育園とか子ども園だけの問題でもなくて、もっともっと社会全体でですね、一人の子供が生まれると、これはどうであれ生まれるわけで、その命はですね、ものすごく尊いわけで、その命一人一人をですね、ちゃんと大切に扱って、ちゃんと大切に育てていくっていうことが未来につながっていくしって思った時に、その一部の人たちだけに任せるんじゃなくて、そういうことを支援する仕組みを作る必要があると、僕は心から本気で思ってます。で、そのためには子供をどう育てていくかっていうことが大事であり、そのために社会がこれからどうなっていくんだと、この大きな動き、環境の変化はもう変わらないので、それを踏まえた上でみんなで育てていこうぜっていうことだと思ってるんですね。なので、こういう社会の動きだったりとか、保育のあり方だったり、子育てのあり方だったりとか、ここのコラムでもですね、いろんなお話させてもらってますけど、結局それらは全部くっついてる話でですね、でかい問題の同じでかい問題の一つなんですよね。で、僕は正直言えば、自分の子供たちが将来幸せになってくれてですね、幸せになってくれてというか、幸せを感じられる、知性と感性みたいなのを持って生きててくれてですね、 で、そういう人が、増えていく。自分が関わったいろんな今までですね、本当に僕は20代の頃からいろんな野球だったり研究だったりいろんなとこで指導と呼ぶような場所で関わってきた人はもう何百人何千人といますけれども、そういう子たちがその自分の子供たちと同じようにですね、幸せを感じられる知性感性を持っててほしいなということを、まあ、心から願ってるわけですけれども、そのためにできることは何だろうということを考えていると、でかい問題の全部同じ話なんていうかな、そのでかい問題の中に存在してる話だなというふうに思って、ここでもずっとお話しさせてもらってます。で、今ですね関心があるのがさっき言った4つの問題であるということになります。で、一つ一つの問題喋っていったらですね、結構長くなるんですけれども、でもちょっとこの辺の話をですねしばらく続けていこうかなというふうに思っております。で、今日はまあ一つ目ですね、気候変動とかですね、宇宙開発とかですね、まあ、そういう問題が起こってくると、業界再編が起こってくると、まあ、その辺の前半の話をして終わろうかなと思いますけれども、まあ、地球温暖化気候変動っていうのはですね、まあ、正直本当に起こってるのかどうか分かんない、地球温暖化なんて起こってないっていう人もいるんですよね、実はね。で、地球温暖化っていう、仮にねこれが都市伝説だとして、いやこんなの別に、自然現象であって別に人間のせいちゃうでっていう人もいるんですね。で、そうだと仮定したらですね、気候変動ビジネスっていうのを生み出すために気候変動という都市伝説を作り出したっていう考え方ができなくもないんです。で、それはそういう見方もあるんだろうなとは思うんですけど、まあどうであれでも気候変動って世界中でですね、もうそれが真実であるというふうに認識されても動いてますし、 SDGs とかですね、世界中の特に先進国はですねそれで動いてるので、まあまあまあいいんじゃない、それでがあると仮定していいんじゃないっていうふうには、まあ一応思ってます、僕としてはね。もちろん疑問を持つ点はありますけど。で、地球の長い歴史を見て考えた時にですね、これもでかい話として一回考えた方がいいと思うんですけど、今、寒氷期と呼ばれている時期でですね、要は、あれなんですよ、氷河期の間なんですよね。基本的に地球っていうのは氷河期が定期的にあってですね、その間に寒氷期というのがあって生き物がまあ栄えるということですね。だから今どっちにしたって地球は暖かい時期にあるわけですよ。で、まあ専門家のですね資料とかを読む限りでは、現在寒氷期すでに1万年ぐらい経過してるらしいですね、今の寒氷期はね。で、寒氷期ってだいたい1万年から3万年の期間で続くっていう風に言われてるので、下手したら数千年の間にまた氷河期に入る可能性もあるんじゃないかと思うんですね。で、人間の歴史って多分20万年ぐらい前からホモサピエンス、ホモサピエンスはもうちょっと新しいかな、要はホモ族と呼ばれるですね、我々の人類とまあ近いような生き物は20万年前からいるはずなんで、そう思うとその氷河期を人間は 何回かはクリアしてきてるっていう感じですね。だからどうなんでしょうね、また氷河期に入ったらですね、いろんな生き物が死んでいったり、そこで淘汰されていくのかもしれませんけど、我々はそこ生きていかなきゃいけないと。だから温暖化っていうことの問題もあるんですけど、まあまあどうなんだろうなとは思ったりしてます。だけどまあ温暖化ビジネスというのが起こっていて、それを中心に政治経済が動いてるのは間違いないん で、そこで業界編の再編みたいなことも起こってくると。で、プラスさっきも言いましたけど、人口問題に関しては、日本はもう減少傾向がもう一気に明らかになってきてますけれども、世界的に見ると爆発的に増加してるんですよね。これもうあっという間に100億人までいくんじゃないかと言われてるのが大きなムーブメントで、その中で日本は減少していくとなると、人口増加は基本的には経済的な発展を生み出すので、それはそれでこう いいっていうか、そういう風になっていく。でも日本は減少していくので、もう確実に先進国ではなくなっていくわけですよね。だけどアメリカはある程度人口も安定してるし、宇宙ビジネスを筆頭にですね、デジタル化も筆頭にですね、そのガーファムは全部アメリカであるということを考えてもですね、そういうところで生き残っていくだろうと。で、生き残っていく国と、まあ、中国も含めてですね、生き残っていく国と日本みたいに衰退していくであろうという国と、そういうのが起こっていると。で、今まで作られてきた枠組みは大きく変わる変革期になっていくということですね。で、これもでかい話をしますけれども、大昔ですね、狩猟生活から農耕生活になって人々の生活は大きく変わりましたね。国とか村とか国っていうのができていってですね、で、その時代がものすごく長く続いたと。で、近代になって工業化をしてですね、産業革命があって工業化をして、さらに生活が変わって、社会制度がですね、全て制度化されていって、全部ありとあらゆるものが人工になっていきましたね。食べるものすらもう手作りのものをあんまり使わないというか、人工のものになっていったと。 で21世紀に入って実は今ですね、第4のムーブメントに入ってると、21世紀に入ってここはデジタル化というですね第4の波が始まってると。でそのデジタル化のデジタルの普及と AI 化ですね、大きく変化、あの生活が変化してると。で、それと符合する形で宇宙ビジネスもこう進んでいるという流れになってるということですね。だから人口増減とか、なんだ、業界再編とか、で今のデジタル化という第4の波というのもあるということで、起こってきてるわけです。でちょっと話話題それますけど、これらの出来事でですね、再編が進む一つは学校ですね。これ学校はですねもう工業化社会で重宝されてた制度であって、デジタル化の社会では学校っていう箱はもういらなくなりますね。絶対にあの学校に通う必要というのは今までの古いあの古いスタイルっていうのかな、工業化の社会の中で必要とされたスタイルであって、デジタル化の社会の中では多分学校という仕組みは多分いらなくなります。でそうなってくると、まあ保育のあり方とかはまた別だと思いますね。学校とはちょっと違う括りだと思うんですよね。あの最初に言いましたけど、子供をみんなで育てるとか、人々が一緒に協力して育っていくとか生活していくっていうのを考えた時に、あのデジタル化はですね、狩猟の頃の生活に実は農耕ですね、農耕の頃の生活にですね結構戻っていくんじゃないかなっていう気がしなくもないですね。ある程度あの価値観コンセプトでですね、あの結びついた人々がデジタルを通じてですね、距離的には離れていても同じ価値観を共有しながら生きていくっていうことになっていくと。だから今あのなんだっけ、お金払いながらのやる SNS じゃなくないけどなんかありますよね、なんだっけ、あの現代の宗教って呼ばれてるやつありますよね。あちょっとド忘れしちゃいましたけど、はい、ああいうのでですね、あのコンセプトでつながるっていう、はい、っていうのが起こってくると。だから何、デジタル時代の村社会っていうのかな、そういうのができていくんじゃないかなというふうに思いますね。はい、だからそうやってこう仲の良い人たち、同じ価値観を共有している人たちが一緒になって、子どもの生活を支えたりとかですね、自らの生活を支えていくみたいな、だからまあヒッピーみたいなもんですよね。デジタル社会のヒッピーみたいな感じになっていくんじゃないかなと私としてはまあ踏んでるという感じですけれども、こんな社会になっていくのではないかなと。だからその中でお母さんだけお父さんだけが子供を育てるっていうことをですね背負う必要は多分なくて、そこをですねあんまり苦しくないようにしてあげることがですね、そういうビジネスの仕組みを作るっていうのがまあ私にとっては一つ大きな課題じゃないかななんて思いながら考えていますというところで、今日はですねあの閉じておこうかなというふうに思います。もう結構喋ってますよね、もう10分ね13分か、はい、喋ってますので一旦ここまでにしてですね、この続きはですねまた近日中に、お話しさせてもらおうかなと思います。はい、社会全体の動きを見据えて保育とか子育てのことを考えてみようということで、今日はこんなお話をさせていただきました。お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。ありがとうございました。